もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
よしこうガールズ2号の
リ
アです。
と、こんな3人でお送りしますラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたもっとラジオも寄せ第19話、はい、ということでございまして、
ノイズはちゃんと消えるのか
な、多分結構この ね、新宿の某会議室が、
あの線路沿いに
電車の音が
アパホテルが見える
だいぶ場所が限定されてきました。これ電車の音でこうどの線か分かる人とかにも楽しめるような
鉄オタにも鉄オタにも優しいラジオも寄せでございますけども今日のね、収録中がちょうど、はい、ラグビーのワールドカップの決勝が、ね、
そうだ
15時からでしたっけ。
おー、
最
中ちょうど収録終わる頃にはね、
もう決着が、
いやー、まさかこんなに盛り上がるとは。
いや、本当ですね。
僕もなんか日本の試合は見ちゃったよ。見ちゃったって言ったんだけど、
そう、1試合80分もあるのになんかあっという間に終わるっていう、びっくりですよ。
ね、
よかったよかったですね。
そうそうそう、うん。またね、来年オリンピックもね、あるしね。だんだんこう、スポーツ、アニメとか漫画とかも
ね、そうですね、
増えてくるかもしんないけど。
オリンピックに向けて日本に来る人も増えるから、でもオリンピックだけで来る、まあ、いや、メインなんですけど、よりは、例えば日本がもともと好きとか、日本のアニメが好きっていうので、こう、ついでじゃないけど、一緒に来てくれる人多そうですよね。
なんかこう、今までにないジャンルのね、こう、そういう漫画なりなんなりアニメとかそういうのとか、あ、スポーツものでさ、だからそろそろラグビーとかね、今までそんなになかったから、これからちょっと。
漫画描きづらいですもんね。あれじゃないですか、競歩とか。
競歩。
なんかメダル候補らしいですよね。
そうなん
です
ね。ああ、そうそうそう。
競技的には。
競歩って、でも、なんか漫画で書い
て、確かに難しいか。
書いて難しいよね。
難しいか。
走ってるのと、この、なんつうの、競歩のさ、差を、あ、でも競歩ってこう、要は
こうじゃないですか、こう。こうってラジオ映しなかった。だけど、これスタイルの映画。
あんまり腕を振りすぎず。
競歩ってあれですね、あの、
走っちゃダメだね。
だけど、
はい。なんか、飛んじゃダメなんですよね。両足を離すことがダメで、みたいな。だから、こう、独特な。フォーム
に限りなく早く歩くっていう。
すごいな。
かっこいいですね。
新宿駅ないです
よ。今日の漫画とか
にとか。他にあるからだって。なんか、まだ見たことないスポーツ漫画。
ねえ、なんだろうね。まあでも結構、定番はね、やっぱり野球とかね、サッカーとかそういうのはあるけど、バスケとか。あとは、な、アーチェリー？
ああ、
アーチェリーはでも、弓道とかはあるけどね。
アーチェリー部以外って、アーチェリーどれぐらい知ってるんでしょうね。私全然知らなくて、弓、なんていうんですか、ドラクエとかの勇者みたいに横に引くんだと思ったんですよ。縦なんですね。なんかそれ、アーチェリーやってる子に、それじゃ勇者だよ、みたいな言われて、みんな縦に引いてるよ。あ、そうなの？ごめん、なんかイメージで勝手に横だと思ってた、みたいな。全然知らないから、ぜひ漫画にしてほしい。
でも、昔はさ、いわゆるさ、その勇者とかさ、そういうのとかもさ、剣のイメージだったじゃん、なんかファンタジーものって。最近、なんだろう、魔法少女ものとかそういうのとかでさ、まあ女の子は主人公のが増えたからかもわかんないけど、この弓、主人公が弓みたいなのね、窓紛とかもそうだし、
そうですね、
確かに。
なんかプリキュアとかでもね、まあそういうのいるし、なんか割とこう、弓キャラが、
確かに
メインどころが、
結構
増えた感じが。
なんかビジュアルいいですしね、
かっこいいですね。
自分よりでかい弓とかを引く姿も。
特になんかこう、みんなの思いを乗せてみたいな、そういうのが、
クライマックスね。
そういうのがやれそうな弓の方がね。
こっちの引いてる方の手にみんなの手が重なってくみたいな。
そういう。
ラジオでお願いしたら。
そうそうそう。
劇場版ね、これ。
めっちゃ光が当たった。
そうそうそう。
なんかね、この、
ね、こう、引き絞るところで、なんかこう、こうフラッシュバックするみたいな。そういう。
この引くのに連れてこう。いい演出になるんですね。何の話や。
まあまあまあ、そういうわけでございまして。で、まあ、最初のコーナー、こちら。
はい。よし、こう、アニメをカタルシス。だいぶいろいろ語っちゃった。
いきなり行きますけども。はい、このコーナーはお得である春風亭よしこが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーですが、本日のテーマは、
メッセージ会です。
はい、ということで、今回はですね、先日行われたオタク落語会萌え寄せで、はい、ゲストが山口勝平さん、でしたけれども、その会の、感想メッセージ、皆様から届いてますのでね、そちら、お読みしたいと思いますけども、じゃあ最初。
はい、読ませていただきます。はい、萌え寄せとても楽しかったです。落語もしっかり聞けたところが良かったです。よしこうさんにお聞きしたいのですが、萌え寄せや他の落語会でこの話をやってほしいというリクエストは受けてもらえるものなのでしょうか？
はい、ありがとうございます。
どうなんですか、これ。
そう、リクエスト全然。もう、やれるやつだったら、やれないやつだったら。
オタクの演目でってことですかね。
とか、なのかな。
急に炎弱亭で、ね。なんか、カッペイさんの時やったやつやってください
とか。なんか別に、やれとやれれば、やるし、リクエストしたからには責任取って、笑って、みたいな。
来てくださる。
うん。でも、まあ、オタク落語に限らず、お仕事とかで、ちょっとこの、冬だったら芝浜とかね。
ああ、そうか、そうか。
やってもらいたいみたいなのあったりするし。いや、もう今度ね、とある方々の結婚式の司会やるんだけど、うん、司会と、あと講座持って、で、講座、普通ね、結婚式の披露宴とかって、大体こう、皆さんわーっとこう、飲みながらだから、ちょっとこう、こう、漫談して最後にこう、謎かけとかね、そういうぐらいで降りるんだけど、そこは結構ガチで、ちゃんとこう、落語の席を用意してくれるみたいで、で、芝浜やってほしい。
芝浜？
うん。
ああ、まあでも結婚式、あ、いいですね。確かに、すごいですね。年末に、
年末、そうそう、年末だから、そうそう、やってほしいっていうから、まあ、そういうリクエストは全然ね、あるし、今な、逆にその、オタク落語をやってほしいみたいな。ただの前に、僕のオタク落語ってさ、大人向けっていうかさ、なんかアニメとかのネタだから、子供にわかるだろうみたいな感じで知らない人とかが、ちょっと、うちでオタク落語やってくださいって言って、いや、一応説明してね、いや、でもちょっと、オタク、アニメとかの話しますけど、どちらかというと、もっとこう、ね、世代上の、いや、大丈夫ですよ、もううちの子たち結構賢いから大丈夫ですみたいに言って、でも結局やっぱ、通じない、やっぱ、例えばツンデレとか言ってもわかんないから、さーって感じ、最初全部お宝子のつもりだったんだけど、もう主催者さんが一席目のあれで、あ、すいません、やっぱ古典落語でお願いします。
確かに古典の方が純粋に受けるかもしれないね。
古典は普通に笑ってもらえてさ。
いや、特撮とかの方がいいかもね。
アンパンマンそうだ、そこまでね、あれしないと、でも子供向けって逆に、だ僕自身がオタクだからさ、アニメをどうとかっていうかさ、オタク、ね、やっぱ子供向けってなんかね、難しくて。
違う、
確かに、
きっと。そういうのあるんでね。まあまあ、その、ケースバイケースというか、TPO に合わせてというかね。まあまあ、そういうので、リクエストは受けたまわります。はい。じゃあ、次のメッセージをお願いします。
はい、じゃあ読ませていただきます。よしこうさん、こんにちは。
はい。
萌え寄せで初めて落語を聞いたのですが、勝平さんの落語も、よしこうさんの落語もとても楽しかったです。うん、はい。トークでは、よしこうさんがとてもアニメ好きであるのが伝わってきました。また聞きに行きたいです。
はい、ありがとうございます。そう、勝平さんの落語。
いやー、素晴らしかった。
それで聞いてて。で、最初は、まあ、やっぱり、萌え寄せってどうしてもっていうかね、ゲストの声優さんのファンの方多いから、勝平さん、やっぱり後っていうかね、鳥に、してもらって、で、僕が、まあ、ある意味前座で温めてっていうつもりだったんだけど、まあ、勝平さんが、まあ、逆に生地ね、その、生地というか、やっぱちゃんと、落語、ね、客分弟子とはいえ、もう真打ちのね、弟子に入ってってやってらっしゃるので、楽屋の感じも、もう感覚でさ、いや、そんな、僕がそんな吉子さんの前でやるわけには、みたいな、まあ、この、恐縮して出して、で、僕が先に上がらせてください、みたいな、なったから、
いや、なんかどっちの気持ちもなんかわかりますけど、
でも、
なんとも言えないですね。
だって、山口勝平ですよ。
いや僕がね、その声優さんとか知らない、ただの一ゴリゴリの落語家だったら、ああ、まあ、どこぞのね、の か知らないけど、声優さん。まあでも3年、うん、じゃあ前座でって、かもしれない。僕からしたらさ、もう30年はお声を聞いてる。
そうですよね。
そう。なんだったらうちの師匠よりもずっとこう、声を。
ほら声を。聞いてあげて。
いや、だって、ね、師匠知らない時期あるからさ。
そうで
しょ
うね。
そういうのあるからさ、と思いつつ、まあでも、カッペイさんのおっしゃることもわかるから、まあ、だからカッペイさん最初上がってもらって、でも袖で聞いてて、タヌサツってね、タヌキの話やってるわ。なんか、ちょっとね、だからタヌサツをやるとね、聞いてたんだけど、あ、やっぱその、普通に、やっぱカッペイさんやったらタヌキやったら可愛いだろうなと思って、実際可愛いんだけど、もうそれだけでとどまらない。普通に落語として上手かった。
いや、
う
ん、本当に純粋に落語として見れましたし。そう、なんか見入っちゃってたし。え、ちょいちょいやっぱ声いいなってくらい。
そう。逆にその声優っていうことを、まあ忘れるわけじゃないけど、
そう
でもなんか普通になんか、あ、落語家の落語になってる。
めちゃめちゃ声のいい落語家です。
わ、すげえと思って、逆に僕すげえもうハードル上がった
というか。確かに。この後かーって、うん。
いつも割とオタク落語の時は結構ね、まあなんか燃えやすいお客さん、ね、優しいし、よーし、行こうーみたいな感じなんだけど、なんか結構久しぶりにね、燃えやすい、オタク落語の中で、なんか、気合引き締まった。
いつも入れてください
ね。いつも入れてんだけど、でもまあ、
ね、
なんか、こう、まあ、笑ってもらえるみたいなのは、なんかあるから、うん、まあ今回は、だから、その前に、カッペイさんのこういうのがあるから、もう、それと比較対象になるわけだから、いや、ちょっと、なんか、なんとかしなきゃと思って、まあとりあえず、ちょっと、上がる時の歩き方をちょっと新打ちっぽくしてみ
て。確かに歩き方、右は完璧でしたよ。
それ
ネタも面白かったですよ。
そう、それっぽく上がって、うん、まあまあ、あとはね、その、試し酒っていうのの、
はい、
まあ途中で酔いながら途中流の、まあなんとかね、くだ巻くところを、こう、オタクネタにした、お試し酒ってやったんだけど。うん、まあまあ。
タイトル最高なんだ。
まあ、カッペイさんのネタとかね、そういったものものいろいろ混ぜて、なんかやりましたけど。まあまあまあまあまあ、すごいね。お客さんの反応も良かったんで。ねえ、ねえ。あとはね、トークでは、よしこさんとてもアニメ好き。ね。そうなんですよね。
そうなんですよね。
いや、本当に、まあやっぱ、来てるお客様も大概やっぱアニメ好きでオタクな方々だから、そういう方々に認めてもらえるというのは嬉しいよね。
あ、そうですね。
なんかあいつ分かってないみたいな、まだまだみたいな、にわかみたいなんじゃなくて、ちゃんとオタクの人たちにオタクと認定してもらえるってことは僕はオタクなんだなっていう
のが。すごい。アイデンティティが守られてる。
ありがとうございます。じゃあ次。
はい、読ませていただきます。萌え寄せ初めてでしたが、とても身近で楽しかったです。最後の強制質問タイムが革新的でしたね。ドキドキしちゃいました。
はい、ということでね、強制質問タイム。
そうですね。
まあ、終わった後にね、くじというか、半券引いて。
あれですね。
うん、あれよね。うん。まあ、革新的というか、まあ、そうだよね。お客様からしたら。
だって告知とかで書かないじゃないですか。で、来たことある人しかわかんなくて。
うん、
急に、アナウンスで、整理番号が抽選の番号となっておりますので、手元にご用意くださいって言われて。
確かに。
しかも結構引いてくれるじゃないですか。だから結構確率高いし。
まあ、告知で言うとさ、逆にすげえ考えてきた上で、当たんなかったりとかしたら、かわいそうかなと思って、あえてもうその場でね、パッと。
いや、でも、ね、混乱しすぎて朝ごはんとか聞いてました
よ。いや、でもそういう方が、かえってその日しか聞けないじゃん。
そうでしょうね。おかゆでしたっけ？
おかゆ。今日からおかゆって言ってた。
おかゆ生活始めたみたいな。確かにお金聞けない情報
で。そうそうそう。ね、そういうのがあるので、まあ、質問タイムはね、今後もこういう感じでやれたらなと思うんですけどね。はい。次のメッセージ。
はい。いろいろなお話が聞けて楽しかったです。よしこうさん、今期のアニメは何を見てますか？徳七がおすすめです。
はい。今期は、FGO。FGO と、僕たちは勉強できないと、この音止まれ、かな？土曜日だ、全部土曜日。
そうですね。
ちょっとなかなか今期ちょっとやること多くて、その平日が、だからなかなか見れてなくてね、あ、まあ後からちょっと追っかけようとは思うんですけど。
ダメでみたいな感じありますよね。
うん。
徳7ってノーマークだったんですけど、
うん、
警察。
そうそう、警察が、ね、まあ特殊な、 なんていうか、こう、妖怪じゃなくてね、なんかまあ、ちょっと普通の警察じゃ、そうそう、対処できないような事態を、こう、やるって特殊7かみたいな、まあそういうのね。
ああ、なんかそれを略だったんです
、ね、それ得7っていう。だから、いや、僕もね、ちょっとね、なんか面白そうだなとは思ってたんだけど、うん、ちょっとなんか見れてなくて、ちょっと時間があったので。
ま、たどっかでまとめにしたんですね、
うん。あとね、おすすめられたのは、歌舞伎町シャーロックとかもね、勧められてね。
あ、ノーマークですね、うん。え、今期ですか？
今期。とかね、まあそういろいろなアニメをおすすめされてんですけど、ちょっと時間なくて、なかなか、もう、今、その見れる曜日のしかちょっと見れてなくて、うん、また見たいなと思いますけど
ね。ぜひね、おすすめ教えてほしいですね、
はい、皆さん。はい。続きまして、どうぞ。
はい、ペンネーム、空色レンズさんからです。はい、初めてメールさせていただきます。山口勝平さんがゲストの萌え寄せ参加しました。いろんな作品の話を聞けて嬉しかったのですが、中でも再放送でドハマりしている G ガンダムの話では、激しくうなずいてしまいました。昔の作品の話はなかなか聞ける機会がないのですごくありがたかったです。お二人の落語もとても面白かったのでぜひまたゲストに呼んでいただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。そう、 G ガンダムの話をね
してましたね。
しようと思ってちょうどそのこの間の萌え寄せの週の火曜日が、毎週火曜日に東京 MX で、G ガンダム再放送してて、で、その主人公がドモンカッシュって言って、関智一さんがやってて、で、その主人公と同じなんか宿命を持ってるみたいな、シャッフル同盟っていうのが各国で一人ずつ4人いて、そのうちのネオチャイナ、中国代表の再々生っていうのが、カッペさんがこうやられてて、で、まあ、ちょっと、いたずら好きだけど、才能のある少年的な、なんか、いかにも、いかにも、カッペイさん、がね、やりそうな感じのね、もうまさにカッペイさん的に、ちょっと前だったら主人公だったかもしれないようなね、もうキャラクターで、で、こういう、ちょいちょい、まあ、その、ラスボスでデビルガンダムっていうのがいて、まあ、それを倒すために協力したりするんだけど、でも基本的にそのガンダムファイトで大会出てるから、まあ、ライバルでもあるわけよ。で、何回か戦うんだけど、そこでも最後の決勝トーナメントで、でそのシャッフル同盟と、まあ、毎回こう、一人ずつこう倒して、もう、死闘を繰り広げるっていう中で、その、カッペイさんの再々シートドモンね、のバトルで、カッペイさんの再々の新技、新流星胡蝶拳っていう、もうめちゃくちゃかっこいい名前のね、新流星胡蝶拳。これ
ガンダムですよね。
あ、でも中国のドラゴンガンダムだから。で、新流星胡蝶拳ってね、香港映画、香港映画でそういうタイトルのがあって、そっから撮ってるんだけど。で、去年ドーンのその後継機のその後半からのゴッドガンダムって、ほぼ苦戦しないっていうか、もういわゆる、今だみたいな感じの、で、BGM かかると、こうゴッドフィンガーって、大概もうすぐ瞬殺みたいなね。ほぼ、あんまり苦戦、まあもちろんね、話せないから苦戦っぽくなるけど、でも基本的にはね、負け知らずなんだけど、唯一、まあ、師匠とかを抜かして唯一この追い詰めたのが、その再々シートの試合で、で、ゴッドガンダムの右手をこうもぎ取って、やったって油断したところ左手のゴッドフィンガーでやられるみたいなね。
まあ、
それ、ほぼ勝ちかけてたぐらいの、そういう結構名勝負で、かなり作画のね、テンションも高くてね、すごいもう。
それでトレンドに上がったりとか
して、ね、うん、そう。神回だったんですけど、ちょうどその週だったから、
この
話はしなきゃと思って、
いや、これが萌え寄せのすごいとこですよね。全然昔の話でも、熱くなったらすぐ話題に出すっていう。
本当の話ができ
ちゃう。ね、再放送でもね。まあ本当、まあそういうね、まあ、やっぱ、タイミングも良かったってのもあるけどね。
確かに。
でも、カッペイさんもね、やっぱ、その当時のね、話とかもね、懐かしがってしてくれたのでね、良かったと思いますが。はい。続いてのメッセージ。
はい。皆さん、こんにちは、はい。先日の山口勝平さんのゲストの催しに参加させていただきました。4年前にも行きたかったのですが、予定が合わず断念しました。そして今回、なんと4年越しに念願叶っていくことができて、非常に嬉しかったです。勝平さんのトークショーには、今までも幾度となく行きましたが、大体質問されることが決まっていて、勝平さんはそれでも毎回サービス精神旺盛に答えてくれていました。しかし、今回のトークは違いました。質問する吉高さんのアニメの守備範囲の広いこと、そしてアニメの細かいところまで見ていて、質問の内容もマニアック。カッペイさんもいつも以上にとても楽しそうに答えていらっしゃいました。 ワンピースや、名探偵コナンといった作品だけでなく、ルーミックの話や、昔懐かしい作品の話まで、なかなか聞けない内容にたくさん笑わせていただきました。よしこさんのオタク落語ものすごく面白くて最高でした。トークに二人の落語まで、とんでもなく贅沢な時間をたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。ラジオネームレモンさんでした。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、
すごいがっつり楽しんでいただきましたね。うん、
守備範囲の広さ。
そうなんですよ。
いや、そこはやっぱり、で、僕自身がやっぱ、まずオタクだから、そういうトーク、普通の例えばアナウンサー的な人が聞くようなことは、わかるわけよ。
はいはい、はい、
うん、まあ、こういうこと聞くんだろうな、みたいなね、営業向けみたいなさ。うん。で、まあ、それそれでいいんだけど、だからこそ、なんか、そこで聞けないことを聞きたいなというのが、まず前提としてあるから。
うん。私は、あ、でもこれ放送まで、あまり内容のことは言っちゃいけないんでしょうけど、うん、あれ、ビーストウォーズの話。
した
、ね。あれ結構楽しかったんですよ。うん、それ聞いちゃうんだ、みたいなの。うん、
いや、ビーストウォーズの話はかなりね、楽しかった。
うん、いや、みんな気になってたけど、ちょっと聞いていいのかわかんないっていうの
は。あのね、アドリブだらけの、どこまでが台本あったのかっていう、ね。
台本あったのみたいな。うん、その、すごい面白かった。
いや、もう、しかも、ね、やっぱ、カッペイさんの出てる作品自体が幅広いし、僕も、
そうですね、
だ何十個、見た、数えて何十個も見てたからさ、まあ、主役だけに限らず、うん、メビーストーズみたいにさ、まあ、あの、まあ、主役じゃないけど、レギュラーみたいなとかさ。
ウィキペディアで、あの、アニメ出演作品みたいな一覧あるじゃないですか。で、あれの代表作は太字で書かれるじゃないですか。え、これ太字じゃないのみたいな。すごいメインっていうか人気あるキャラクターでも、カペさんの中ではこれ太字じゃないんだみたいな、すごいいっぱいあって、うん、全世代に刺さる声優さんなんだなって改めて思いましたよね。
う
ん、
そう、本当にね。まあルーミックの話とかね、うんうんうん、ちょうどもうすぐねルーミック総選挙があるから
読まれるといいですね。
そうね、僕のねコメントとかね、まあそういう、まあやっぱり そうやってねファンの人に納得してもらえたというのがね、うん、ありがたいなと思います。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。はい、もう一つね、続いてのコーナーこちら、
オタクだけどリア充したい。
はい、このコーナーはオタク界隈だけではなく巷で流行っているものをオタクなりに、楽しめるかどうかというコーナーですが、本日のテーマは
ハロウィーンです。
はい、ということでつい先日ね、はい、ハロウィーン、
そうですね、
ね、まあ昔からハロウィンっていうもの自体はなんとなくあったけど、うん、こんなにここ数年だよね、わーって。
いやー、あの渋谷が盛り上がりだしてからですよね。
うん、ね、
ハロウィンがこんなに日本でこう大々的なイベントになってきたのって、
うんうん、ね、お菓子とかのねフェアとかもそうだし、うん、あとはやっぱコスプレね、それこそね、うん、あー、まあ、渋谷は当日とかはちょっと怖くて。
いや、それ去年はね、だって、萌え寄せで当日出ましたけど、でも反対口だったからそんなに。
なんか若者が集まらないあたりでやってたから。
そう、全体がじゃないところでやってましたけど。
そうですよ。なんかハロウィン、あ、そうだ、この間、だってライブ、
はい。ありがとうございました。そうなんですよ。あの、10月30日にね、新宿ワールドサイド東京というところでライブに出させていただいたんですけども、うん、そちらがハロウィンスペシャルっていうタイトルについてたんで、うん、あの、我々もね、あの、我々、ハーチャリングソーっていうツインボーカルユニットやってるんですけども、あの、当日は、ちょっと、マッドピエロ風のね、うん、仮装をして、あの、カラクリサーカスのオープニングを歌ったんですけど、
いいですね。
はい。すごい、よしこさん遊びに来てくださって。で、私、貸し衣装でフロアに、あの、いろいろ置いてあったんですよ。角とか、魔女の帽子とか。で、よしこさんが迷わず、進撃の巨人のマントを羽織って。
そうそう。
いや、もう、これだろうと。
絶対、だってね、ツイッターで先にアップしてたもんね。
あ、そうそう。誰か来たいかなと思って置いといたんです。そしたら迷わず撮ってくれ
る。誰も撮らないから、よし、じゃあ絶対これ狙ってたんだって思
って。よかったよかった。
あの中だったらね、うん、
いや、そうなんです、楽しんでもらえたようでも嬉しかったですね。
終わった後チェキもね、
そうです、ありがとうございます。
心臓捧げるこうチェキをこう、
ね、みんなでハロウィン関係ねえって、うん、
いやいや、まあ、でもある意味堂々とコスプレできるみたいな、
そっか、うん、コスプレイヤーじゃなくてもこう変身願望を叶えられるしっていうね、
うん、そうそう、うん、ニーヤさんとかなんか、
いや、私何にもなかったんですけど、ちょっとなんか良かったなっていうのが、あの、お家帰るときにコンビニ寄ってお菓子だけ買って帰ろうと思って、ハロウィンだからと思って買って、レジ行ったらレジの人が今日はハロウィンだからって、
アメちゃん一つくれて。
すごいアメちゃん、女の子に。
そう、それがちょっと、ほっとしました。
ほっこりするね、それ。
僕、あれあの、ハロウィンの、だライブ行った次の日か、だから、はい、当日か、
当日ですか、
うん、はい。まあ、たまたまシチュー作ったんだけど、かぼちゃシチュー。
お
うん、はい。全然ハロウィン意識してなかったんだけど、はい、気がついたら、あ、そうか、今日ハロウィンか。
ハロウィンメニューですね、
ハロウィンに。普通に美味しかったですけどね。
そこで料理するってところは、なんか、よしこさんって感じしますね。
じゃハロウィンのためにしたわけじゃないけど、結果的に、そうそう、ハロウィン。
シーズンですからね、かぼちゃ。
普通に。うん。なんか、かぼちゃが、そう、安かったからかぼちゃ買って、だから多分シーズンだから。
ハロウィンだからじゃないですか。
そう。で、買って、
その重要だと思います。
シチュー作ったら、そうか、ハロウィンか。っていうのはありましたけどね。まあまあ、そういうね。まあ、やっぱりオタク的には、ハロウィンっていうとね、コスプレ。
そうですね。
とかね。あとは、その、コラボイラストみたいなさ、とか、カフェなりなんだり。
そうだ、私、スイパラに行ったんですよ。10月に。ヒプノシスマイクコラボ、スイパラに行ったら、スイパラが、ヒプノシスマイクコラボとハロウィンフェアを同時にやってたんですよ、うん。だからハロウィンの可愛いお化けとかの、スイーツと、それこそ、かぼちゃのシチューとかの、ヒプマイのキャラクターが乗ってるようなコラボして、どっちも楽しめて、めちゃくちゃ良かったです。
いいですね。
すげえ可愛かったし。
そういうオタク的にコラボ。コラボがね。だから、アニメキャラのそういうコスプレ的なのが、ね、
そうそうそうそう
見れるというのがね、楽しいなと思いますけども。はい。皆さんもね、また来年とかもね、いろんなハロウィンを楽しんでいただけたらと思います。はい。ここで告知でございます。よしこうからね、ちょっといくつかあるんですけども、まず11月30日ですね、両国の江戸東京博物館のショーホールというところで、春風亭よしこう、芸歴10周年記念の落語会やります。おめでたい席なんでぜひ来てください。ゲストに師匠である春風亭流行、そして音楽の桂小澄さんをお呼びしてやります。16時からでございますのでね、なんでちょっと早めかというと終わった後盛大な打ち上げをしたりという
私師匠飲んじゃうんじゃないですか
というのもあるのでね、よろしくお願いいたします。はい。そしてまあ、ネットの方ではね、もう解禁してるんですけども、もよせが2つ決まってます。来年1月の25日、19時からですね、会場がサンパール荒川のショーホールというところで、もよせやります。ゲストが高橋ひろきさん。
このラジオずっと聞いてる方にいかに私が大変なことになってるか分かるかと思って
、激推し、激推しが
最推しの嫁の、
ね、城之内くんの
されている、
なんとこの日城之内くんの誕生日ということで、
そうなんですよ、私一人で祝ってたけど、私はまさかの本人様が、
ぜひねファンの皆様ここで城之内くんの生誕祭をやっていただきました。はい。
完全にみんなカレー食べてきて。
お願いいたします。はい。で、続きまして、2月の11日ですね。こちらが場所がですね、ね、北トピアね、北区の北トピアのつつじホールというところでやります。19時からですね。ゲストが寺島純太さん。いやー、またすね。
わ
ー。寺島純太さんもね、まあ今、まあそれこそ結構、その次のクールとかも主役とかね、まあそういうポンポンとなんかわっ、それこそ今のまさに上り調子
の
方なので、キンプリキンプリ、
そう、
主役、うん、ムーミンとかね、
ムーミン、
今ムーミンがまず海外製の 4K の 3D アニメでやってて、いや、しかもね制作費がな30億と4億かな、そのぐらいの、
みんなに
向か
ってん
な、うん、でそれの吹き替えでムーミンの声やられてんの、でじゃムーミンパパが沖合、確か沖合さんで、ムーミンマが井上彦さんで、
豪華、
うん、
すごい、
うん、っていうね、
その話聞きたいですね、
うん、ね、やっぱ それを主役、ね、吹き替えでもすごいよね、うん、まあ多分今すぐわーって来てる方もね、楽しみにしたいなと思います。あと何かありますか。
大丈夫です。
はい。ではこんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせのメッセージは は radiomoyose@gmail.com radiomoyose@gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこうと
よしこうガールズ1号のソ
ットよしこうガールズ2号のミヤでお送りいたしました。
来週も聞いてね。